メンタルが8割。
いらっしゃいませ、キッカの旅子先生です。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
女性のための頭皮改善サロン、フェムケアサロンキッカが、頭皮と心と体のお話を悩める女性の皆さんにお届けして、あなたをまるっと元気にしてくれる番組です。キッカはですね、頭皮改善サロンなんですが、同時にフェムケアサロンでもありますよね。
はい、そうですよ。
旅子先生がそのフェムケアについてアドバイスしたり、お役立ち商品をご紹介したりされてるってことですが、このフェムケアって、私最近ね、誰かにね、フェムケアって知ってるって聞いたら、何それって言われたんですよ。
そうでしょ、
うん、
そうなの。
まだね、知らない人結構いると思う。
実はね、フェムテックとかフェムケアってね、この業界にいればだけど5年ぐらいなの、
はいはい、
流行ってて。
あ、そうなんですか。
そう、5年は流行ってる、うん、絶対。だけど、けどね、それでもお客様でフェムケアとかフェムテックって聞いてる、聞いて、あーっていう人はいない。だから、まだ、認知度はまだまだ低いのかな。サロン業以外の人とかはちょっとまだまだ知らないんだなっていう印象で、で、あと、うちってフェムテックと再生医療の組み合わせでやってるんですよ。サロンなんですけど。
え、そうなんですか。
こう見えても、意外とエビデンスのある商品を使い、ちゃんと、
それはそう。ドクターも、
そう、絡み、何ですかね、ヘッドスパサロンとかね、そういうとこではないんですよ。ちゃんとやってるよってアピールね。ちゃんとやってるよアピール。
アピールしていこう。アピールしていきましょう。
で、そんなわけで、フェムテックも、もう再生医療も今ね、すごく流行ってるんですけど、意外とみんな、説明できないし、よくわかってるようでわからないっていう声をよくいただきますので、
そうですね。
すっごくわかりやすく解説しようと思います。
助かります、ね。ありがとうございます。
もうこれを聞いた後には皆さん、10歳は若返ると思いますので。
その聞くだけでみたいなのやめてもらっていいですか。
違う番組
になってから、ね、ちゃんとしないといけないんで。
じゃあ、ちゃんと話すね。
はい、お願いします。
まず、フェムテックっていうのは、英語で女性って、フメールって言うじゃないですか、フメール。
いいですね。
は
い、いいですね。なんとなくいい感じがします。
そう、フィメールのフェムって部分と、あと、テックの部分はテクノロジーっていう意味で、そのテクノロジーのテックを取った、掛け合わせた造語なんですよ。だから、フェムテックっていう英語が存在するっていうわけではないんですけど、造語なんですね。で、そのフェムっていうその女性っていう部分から切り取られたものなので、女性特有のお悩みってあるじゃないですか。幅広い。例えば、
幅広い。
そう。例えば、土井さんは女性特有のお悩みって聞くと何が思い浮かびますか？
なんだろう。若い頃だと、生理痛とかね。PMS とか、こう、生理前のイライラとか。
はい。はい。
あとなんだろう。私の場、年代の場合は更年期とかね、更年期なんていっぱい症状がありますしね、ホットフラッシュとか、不眠とか、関節痛とかいろいろありますしね。
ホルモン全般、ね、
ありますよね。ホルモンそうですね。
パッと浮かぶのがそのあたりですね。他にも、産後の悩みだったりとか、いろいろ、例えば肝斑とかね、そういういろんな悩みがあると思うんですけど、日本に関しては、実はもう先進国で、ぶっちぎりで性教育が遅れているというのが現状でして。
良くないぶっちぎりですよね。
そうなんですよ。もう、フェムテックっていうか、その女性特有の悩みに関する解決方法っていうのを皆さん知らなかったりとか、あと、生理に関する知識なんかも、ずーっと昔から変わってない。もう化石状態、知識が、みんな。
確かに、確かに、そうだ、そうだ。人に言うのも、あんまり、ちょっと恥ずかしいみたいな、文化っていうかね、なんかそういう雰囲気もありますしね。
ありますね。あと、なんだろう、その女性の特有の悩みに対して、こう、ちょっと社会が軽視して、ちょっと、言い方悪いんですけど、男性がね、たまに、ほら、言うじゃないですか。なんか、生理ごときで、休んでとか。それは甘えだとか、あと、もっと古い世代の女性でも、ね、そんな生理痛ごときでってね、 もう私の時はこうであでっていうのがね、やっぱ良くないんですよね。
あ、本当です
うーん。
ね。そうでした、そうでした。旅行先生もすごい生理痛ひどかったですもんね、昔ね。
そうそう、生理痛ひどい女王。
女王だったんだ。クイーンオブ生理痛だったんだ。
でもそれがね、自分の生活習慣とつながってたなんてわからなかったし、それを病院に行っても教えてもらえなくて、まあ、よくあるのが生理痛が重いから病院に行きました。では、ピルを出されました。で、ね、私も前の、だいぶ前の回で行ったんですけど、吐いて救急車で運ばれるレベルだったのに、まあ、どんな治療されるのかとドキドキしたらね、やっぱり痛み止め一つだけ出されて終わったっていうのがあって、で、結局それって繰り返していくんですよね。
そうです
痛
ね。
み止めがあってもね。でもみんなやっぱりわからないから病院に行くっていうのが普通じゃないですか。
そうですよ。
で、もちろんこれは婦人科がダメとか、西洋医学がダメって言ってるわけじゃなくて、ここでちょっと再生医療っていう言葉も出てくるんですけど、根本改善をするのか、まあ、痛み止めのように、こうちょっと抑えてごまかすのか。まあ、この二つの話になってくるんですよ。で、要は皆さんが身近にある病院は西洋医学じゃないですか。で、これも別になきゃダメなものではありますよね。で、再生医療とか、まあ、フェムテックっていうのはちょっと東洋医学寄りの考え方になってまして、まあ、根本的に改善するっていう話になるんですけど、ちょっとこれだとね、軽いんで、もうちょっと解説すると、例えばですけど、よく私お客さんに説明するのが、まあ、頭が痛くなりました。まあ、生理痛もそうですよね。痛い、痛い。なので、痛み止めを飲む。で、痛み止めを飲んで、まあ、その時は痛みが治まる。だけど、次の日も、もし頭痛がして、で、また痛み止めを飲む。で、さすがに、例えば2回、3回痛み止め飲んでも、また痛みがね、再発したら、あれ、これなんか違うところに原因があるんじゃないかって気がつくじゃないですか。
そうで
こ
す
れ、
ね。
ね、痛み止めでもごまかせないんだって。で、そこで根本改善しないと、その痛みは取り除けないわけなんですね。だから、生理痛に関しても全く一緒で、ピルを飲んで、生理痛を軽くするっていうことも悪いことではないと思うんですけど、それも原因があるんですよ。その生理痛の原因っていうのが。だから、よくピルやめたいんですけど、それこそ妊活をするから、ピルやめたいんだけど、やめたらまた痛いって、元に戻る。
そっか、
っていう、
そうだ。
だからその部分をどうしますかっていう時に、まあ、フェムテックとか、まあ、再生医療の考えっていうのが出てくるんですね。で、再生医療っていうのは、まあ、細胞でよく私もお話をするんですけど、人の細
細
胞、
胞。
人って細胞でできてるの。
そうです
簡単に
ね。
言うと。で、なんだっけな、何個だったっけな、37兆個、およそ、細胞ってあるって言われてて、で、老化っていうのは細胞が減ること。で、若返るってことは細胞が増えるってこと。っていうとすごくわかりやすくないですか？
おお、わかりやすいですね。本当
もう
だ。
ざっくり言うとね。で、その細胞がその何らかの形で傷ついたりとか、まあ、消えちゃうことで、失ってしまうことで、その病気になってしまったりとか、体に不調をきたしたりとか、まあ、それこそ老化につながるっていう意味なんですよね。で、再生医療っていうのはそれを修復させて元に戻すっていう意味なんですよ。その手術とか薬でごまかすのではなくて。なので皆さん、再生医療クリニックって流行ってるじゃないですか。アンチエイ
そう
ジン
です
グ
ね。
なんかで。そう。で、まあ、いろんなところで再生医療って美容でも健康でも出てきてはいるので、まあ、これも本当に好みで、前はいやいや病院が、西洋医学が全てでしょっていう人は、まあ、それはそれでいいんですけれども、やっぱりそのフェムテックのお話をこうお客さんとしてるうちに、やっぱり根本改善しないと、一生この不調に苦しむ方が結構増えてるのが見えているので、やっぱり悩んでるみんな、すごく。どうにか薬じゃない方法でとか、まあ、あと、なんとなく機嫌悪いとか具合悪いとか、女性って本当にすごいありません？毎 月
あり
毎
ま
月。
すね。
ね。
ありますよ、もちろ
絶好調な時って、毎月少ないんですよね。1ヶ月絶好調って無理
いや、
なんです
確
よ
かに
ね。ホ
ね。
ル
そう
モンっ
ですよ
て。
ね。ただ女であるだけなのにね。
そう。なので、適切なそのフェムケアっていうのを知っていくと、そういう不機嫌な状態から抜けられるっていうことで、まあ、いろんなことがあるんですけど、一番身近なもので言うと、ヨモギ虫。
そうか、よ
さとも
ぎ
みちゃんの
虫
大好き
も、
なよもぎ虫。
そうなんですよ、本当に大好き。
大好
確
き
かに、あ
な。
れもフェムテックなんだ。
そうです。膣って経皮吸収率が女性の体の中で最もいい場所なんですよ。粘膜吸
おお、
収って言って。そう、
はい。
だからサプリとかよくホルモンのために、こう、サプリを飲んでるっていう方がいるんですけど、ほとんどおしっこで流れてしまうので、直接
ああ。
その膣の粘膜から吸収させることによって、女性ホルモンへの不調へ働きかけることができるので、なので、まあ、よもぎ虫っていうのはね、ずっと昔からいいとされてきています。
うん、そうなんですね。
はい。
確かにね、なんていう、なんとも言えないお腹の温まり方、独特の温まり方がして、どこがっていうよりも、全体的になんか調子いいみたいな感じになるんですよね。
そうなんですよ。ただ、よもぎ虫がね、家にあるわけではない人がほと
そ
んどな
こ
の
よ、
で、そう
そ
そう。
れよ、
だ
本当
から、
に。
本当に温めるだけとかでもいいし、もう全然変わってきます。あったかいものを飲んで、大腸を温めて、まあ、大腸を温めることによって子宮も温まるので、まあ、温かいの飲み物を飲む習慣をつけるだとか、もうお風呂にまあ浸かるとか、まあ、そういうことでも十分フェムケアの一つにはなっていくんですよね。うん。今、商品の話とかはしませんけど、いろんな商品も今、出てきているんですけれども、そういうこともこう基礎的な部分でケアができる。なので、生理中にお風呂入っちゃいけないとかも、あれ、嘘で、昔はお母さんに言われてたけど、入るなっ
言われ
て。
てました
そ
よね。
う。
そうですよね。
実は生理の時こそお風呂に入ってしっかりと温めた方が良いんですよね。っていうことが今、時代の
ね、
流れで 言われてきています、皆さん。
やっぱりね、こう医学というか科学というか、どんどん進化していくから、昔の常識が覆されて、もう新しい情報の方がどんどんね、もう体の役に立つってもの出てきてるんですよね。
そうなんです。もっとね、いっぱい話したいんですけど、今日お時間の関係があるんで
そうです すね。
が、なんですけども、みんな顔にね、つけるものとか一生懸命やるんですけど、もう30過ぎた頃から、ちょっと自分のお股と向き合ってみるのもいいんじゃないかなと思います。
大切なお話をしていただきました。皆様ちょっと手を止めていただいて、概要欄チェックしてみてください。旅子先生やキッカについてもっと知りたいという方は、概要欄にお店の情報やオンラインショップ LINEX のリンクがあります。ご覧ください。
今日もご来店ありがとうございました。キッカの旅子先生と
土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。